Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人が、ゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
というわけでブライトビットブラザーズステージ7ですが、今回も5、6に続いてドラゴンクエストの話、
はい、
ドラクエ3部作最後のドラゴンクエスト3そして伝説への話をします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、もうこれ実はね3本撮りなんですよね今更ですけど、ささっとやろうってね言ってたのにね。
これでもねいつもよりちょっと早口なんですけど、
ね、当初はね1本あたりね30分ずつぐらいでいいんじゃないって言ってたんですけどね。
無理でした。
無理だな、
ドラクエですから。
そうですね、とか言ってる間にもねどんどん、
はい、
時間が過ぎていくんで、じゃあ今回も概要からいきましょうか。
はい、お願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ドラゴンクエスト3そして伝説へは発売日が1988年の2月10日、前作2から1年後ですね、発売されましたと。で、国内売上本数が380万本。いきましたね。1作目がミリオン、2作目がダブルミリオン、そして3作目トリプルミリオンというね。すさまじい勢いで売れて。で、今回のこの3がですね、もう今でもニュースでね、この88年の出来事として取り上げられる。もう並ぶ映像が出てるでしょ、あのビッグカメラの前に。
そうですね。
大行列できてる映像。もうドラクエブームですね。これがまさに。
そう、3はね、すごいブームになりましたよね。
いやー、これはね、本当に異常でした。前回2は長谷川さん整理券もらって勝ったって言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
で、私は2勝った時の記憶がまあないんですが、3はね、覚えててね。まあ3はもう、こういうことになるというのがもう発売前から分かってたんですよ。だから各おもちゃ屋とかがもう予約受付してて、今ほどね予約受付してるとこ少なかったのかな。
ああ、そうかな。
もしかしたら。だから結局当日にならな分からないみたいなとこも結構あったと思うんですけど、私のその発売日の思い出としてはですね、地元のねおもちゃ屋さんに予約してたんですよ。本当におもちゃ屋さんですわ。プラモデルとか、と一緒に、ゲームソフト売ってるようなとこで、もう個人店舗のね、おっちゃんがやってるようなとこですけど、で、とりあえず予約できたんですよ、そこで。で、やったーと思ってね。で、予約したけど、開店前に並んで、シャッター開くの待ってたら、まあ、他にも何人か並んでますわ。で、シャッターが開いて、中入って買うじゃないですか。ならですね、目の前でね、ドラクエ3のカセットが、10本ぐらい入った細長いこう箱が、あって、その中に詰まってるわけですよ。で、そっから一本ずつ取り出してこう売っていくっていうね。多分そのお店、ちっちゃい個人店舗やけど、そんだけ入ってたわけですよ、10本ぐらい。で、今思えばよく入荷できたなと思って、そんなとこがね。でも、思い起こしてみるとですね、そこはね、ニンテンドーディスクライターとか置いてたとこなんですよ。
はいはいはいはい。
だからね、ニンテンドーの公式店なんです、おそらく。任天堂に公認もらってたお店で、で当時任天堂公認もらってると優先的にソフト回してもらえたりしてたんですよ。だそれのせいじゃないかなと思ってね、今思えば。じゃなかったらあんな多分ちっちゃいとこにね回ってこなかったと思いますわ。でまあそこで手に入れてもすぐ、
あ、無事買えたんですね。
いや買いました、当然。だからもう予約してたし、ただまあそんだけしかないんでね、もう言ったら一瞬で売れてましたよ当然。多分他の人も予約してたんでしょうけど。だからラッキーだったと思います。あれ変えてなかったらしばらくドラクエ3難民になってたと思いますから。
そうですよね。
あれ本当に手に入らなかったでしょ当時。
だって、 ドラクエ狩りが起きてたじゃないですか。
言うてましたね。長谷川さんはどうしたんですか？
僕は前と同じところで、やっぱり整理券もらって、買ってたんじゃないかな、
うん。あ、同じところで買えたんですか？
うん。そんなにね、苦労した覚えはないんですよ。
そうなんですか？
うん。で、その、同じとこなんですけど、そこ、もうとにかくでかかったから、
うんうん、
結構本数入れたんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
2階建てで裏にはラジコンとミニ四駆のコースがあるような大きいとこだったから。
うんうんうん。
うん。では3の方がすんなりだったけど。
ああ、そうですか。
だから。
じゃあその地域では結構ゲームが売れてるお店だったのかもしれないですね。
そうですね。
それだけ入荷できたってことはね。
ここ以外でも、やっぱりでも、
うんうん、
あのお店は何本入るんだぜみたいな話はありましたね。
なんか言ってましたよね、当時ね。うんうん、あそこ買えるぞとかね。
そうそうそう。だから。
なんかしらそのネットワークがありましたよね。
あった。で、こんな店がみたいな。
あった。
印象があったから、それってでも、今言ってたみたいに、公認のお店とか、多分そういうとこだったんでしょうね。う
ん、なんかね、ほんでね、まあ、悪い方で行くとね、抱き合わせしてたとこもあったみたいです。
抱き合わせあったらしいっすね。
うん。私は直接見てないけど、なんか売れないゲームと一緒に買わせてたっていうとこもあったらしくて。
うん。
まあ、いろいろね、本当にいろんな問題起きてたみたい。
うん、抱き合わせ、友達が買ってたような気がする。
あ、マジで。
しかもなんか3本ぐらいで買ってたような気がする。
うわえげつないな。
なんかね、バンゲリングベイと、
絶対売れ残ってるやつやん。
そうですよね。だってバンゲリングベイって結構初期だから、4年前とか5年前なのかもしれないけど、
そうそうそう、
でもね、もう一個なんかあって、
うん、
でももうこれしかしょうがないみたいな感じで。
もうそう、ほんま足元見るみたいな売り方で、ね、ガンプラと一緒でやらしいですよね。
うん、ニュースで言ってたんですけど、
うん、
なんか補導された人が全国で392人いたらしいですよ。
うん、それドラクエ絡みで？
要は平日発売だったから、
あ、そういうことか。うん、学校休んでってことか。
学校休んで並んでみたいなので。
そうかそうか。
うん、で、恐喝、要はまあさっき言ったドラクエ狩り、うん、
はいはい、
で事件になったのが9件あったらしいです。
ね、はいはいはいはい。あれは本当。おそらくですけど、あの一件でね、うん、人気ゲームはね、土日に発売するようになったんですよ、確か
そうなんですよね。3までですよね。
うん。
4は、確か日曜か土曜か、休みだった気がする。
あの当時は、ゲームの発売日って金曜日ちゃうかったかな。
うん。金曜とかだったような。
ね、なんか今は木曜日なんですよね。
うん。
そうそう。今木曜日で、昔は金曜日で、だからファミ通も金曜日だったんですよ、確か。
うん。
うん、で、ドラクエの件で多分そのゲーム売る側も、いろいろ考えて、任天堂なんかもね、土曜日、日曜日発売するみたいなことが増えてきましたもんね。
うん、
最近なんかも人気商品絶対平日に売らないですからね。
いやでも、きっといっぱい作ったんでしょうけど、
うん、
まあ、足りなかったんですね。380万本も売ってんだから。
まあ初版で380は作ってないでしょうからね。
うん、そうです
ね。おそらく前作のね、ドラゴンクエスト2が240万本売れたから、
うん、
まあ、半分の100万本ぐらいは初回に用意してると思うんですけど。
多分ね、してますよね。
うん。で、100万売れて、次また100万作って、また売れて、みたいな。
うん。
多分めちゃくちゃ売れたんでしょうね、これ、本当に、うん。
ファミコンカセットで売り上げランキング3位ですよね、うん、確かね。
え、歴代の？
そうそうそうそう。
ああ、そう。
で、ドラクエ売り上げランキングでも3位だったはず。
ああ、そうですか。
はい。
そか、それでも、まだ上がいるんやな、じゃあ。
確か、ドラクエナンバリングトップは、9だったと思います。
うん、3DS 版。
そうです。
ああ、そっか、あれ売れたな、すごかったもんな。
で、2位が、7、
うん。
プレステかな
?1 か。
そう。赤版ですね。そ
っか、はいはい、そっか。はいはい。
6からが多分すごい長かったから。
そうですね、長かった。
うん、
そうですよ。長かった、長かった。
だから。
あ、そうなんや。
うん。
はんはんはん。でね、あと特筆すべきは、復活の呪文の廃止ですね、ついに。
あ、そうだ、そうだ、そうだ。やりましたね。
ついに。うん。
解放された。
ついにね。で、バッテリーバックアップというね。
ああ。
セーブ機能がつきましたと、うん。これね、当時ね、もうよくわからんけど、バッテリーバックアップっていう言葉言いたくてね。
うん。うん。
うん、
口が気持ちいいですよね。
ね、あのドラゴンクエスト3が初めてではないんですけど。
ああ、そうなんですね。
うん。確かね、初めてはね、ミネルバトンサーガっていう、
はいはいはい、
ゲームがあって、ロープレイなんですけど、はい、あれが初めてちゃうかったな、バッテリーバックアップは。うん。でも、あの、このドラクエ3きっかけでバッテリーバックアップを搭載するゲームはたくさん出てくるんですよ、この後ね。
ありがたい。
でね、その、これちなみにね、
うん、
当初は、まあ、復活の呪文でやろうかみたいな話だったらしいんですよね、やっぱり。
うん。
ところがね、これ復活の呪文でやろうとすると、
うん、
文字数が800文字になる。
取れないな。
原稿用紙2枚ですよ。
800は現実的じゃないな。
はい。で、いくらなんでも非現実的すぎるっていうので、
うん、
やめて、
うん、
で、ちょうどその時にこう、出てき始めたバッテリーバックアップっていうシステムを使うことになったらしいです。
よかった、出てきて。
いや、っていうか無理ですよ。無理無理。
無理。
うん。そうそう。ただね、これ、せっかくね、書き間違いとか写し間違いのね、
うん、
悲劇から救われたにもかかわらずですよ。
はい。
新たな悲劇がね、
うん、
出てきまして、いかんせんこのバッテリーバックアップというのがね、新しい技術だったせいなのか、かなり不安定でね。
そうでしたね。
突然データが消えるっていうことが結構あったらしくて、私幸いね、なくて、実は。
僕もそんなになかった。だけど、あれ3つ取れますよね。
そうそうそうそう。
うん、
まあもちろん3つとも消える人もいるわけですよ。
うん、
やっぱり。
そうらしいですね。
不具合が出やすいやつとかもあったみたいで、
うん、
まあ、そういう人はクリアせずにやっぱ途中でもう嫌になってやめてる人も多数出てるはずですね。
うん、
しかもこんだけね、380万本出てるわけですから。
それはね、そういうやつもありますよね。
うん、そうですね。1割だとしてもね、すごい数ですから。
確かに。
1割じゃない、1% だとしてもすごい数。
ですね。
ですからね。うん。まあまあ、そういう弊害もありつつも、それでも、バッテリーバックアップのおかげで、長い冒険を快適に進めることができたわけですよ。
うん。
で、ついでに行くと、容量の、
はいはいはい。
話をね、しときますけど、今回容量はついに、ドラクエ2の2倍。2メガビットです。
おー、順調に増えてますね。はい。
素晴らしいですね。
2メガでバッテリーバックアップも積んで、
はい。
でも見た目は変わってないですもんね。
そうですね。
うん
うんうん。いやでもこの3のねパッケージもかっこよかったんですよ。
かっこいい。3のパッケージはすげえかっこいい。いや
かっこいいですよね。
全部かっこいいんだ
よ。いや全部かっこいいんですけど、キャラのねバストアップだけですもんね。
そうなんですよ。
う
ん。
1、2はね結構こう差し絵っぽい感じのね、
うん、そう動きがあるんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。3はもうキャラの顔だけですもんね。
うん、
でもかっこいい。
がすごいな、
うん、で、今回は、なんと4人パーティー。
そうですね。
ね。しかも4人パーティーな上に、
うん、
職業が選べる、
いくつ
転職システムですよ。
そうですね。転職ありましたね。
これですよ。いや、3といえば転職です。
うん、
そう、ダーマシンで。これがたまらん。あと、あれか、酒場、ルイーダの酒場。
うん。
うん。最初にね、行って、仲間を見つけてこいって言ってね。
うん。
そう、仲間をね、2はほら、仲間3人するまで大変だったじゃないですか。
うんうんうん、
今回、いきなり、スタートの城で仲間手に入れられるんですよ。
ああ。そう。で、男女差もありますもんね。
あ、そうなんですね。ここで初めて、勇者に性別ができたんですよね。
うんうんうん。
女性勇者と男性勇者が出
て。あれでも、勇者だけはグラフィックが変わんなかった覚えがあるな。
いや、変わってませんでしたっけ？
いや、それ4からじゃねえかな。
あ、そうですか。
うん。確か。まあでも、うん、ねえ、武闘家どっちにしようかなとか、
あ、はいはいはいはい、
すごい悩んで、なんか全部女の子にしちゃうのもちょっと、みたいな。
確かにね。
とか考えて、うん、悩んだ覚えが。いや、その、変なんじゃなくて、普通に鳥山明先生の女の子のキャラデザがやっぱいいんですよ。かっこいいんですよ。それはそれで、
うんうん、
女戦士とかも。
そうですね。
うん、すごい無駄に悩んだ。別に誰に見せるわけでもないのに。
でもあの女性勇者を選べるっていうのはすごく嬉しかったんじゃないですかね。やっぱり女性でロールプレイングゲーム遊ぶ人も多かったんですからね。
そうですね。だって当時もう漫画とかの展開してた、なんか、 ドラクエ4コマとか流行りませんでした、
うん、うん、流行ってました、流行ってました。めちゃめちゃ。単行本持ってましたよ。面白かったもんだって、うん。だから、ロールプレイングゲームって、その、難しくないゲームなんで、ね、ゲーム慣れしてない人でも遊びやすいんですよね。
コツコツやればね。
うん。で、やっぱり、どちらかというと、女性はアクションゲームよりはパズルゲームとかそういうのを好む傾向があるんで、うん、そんな中でも、ロールプレイングゲームは女性にもすごい人気のジャンルだったんですけど、
うん、
どうしてもやっぱりね、主人公は男性が多いですから。うん、てか、まあ、ほとんど一択でしょ。女性主人公のロールプレイングゲームなんてほぼないかな。うん、今で言うと、マリーのアトリエとか、ああいう感じの、
ね、
あるけど、うん。そんな中でやっぱりこう性別選べるっていうのはだいぶ新しかったんじゃないですかね、当時。
うん、そうですね。固定されてた、うん、うん、ですもんね。女の子が選べたとしても、うん、女の子固定みたいなのはあれだ
ろうけど。うん、そう
そうそう。
だから、私なんか当時全くそこは気にしてなかったんですけど、今思えばすごく大きな、
はいはい、
変更点だったんじゃないかなと思って。うん。うん、でですね、3で新たにまた入ったシステムの一つが、うん、戦闘中のメッセージ表示速度を8段階に設定できる。
ああ、そうか。ああ、あった、あった、あった。
これも3からなんですよ。
ああ。あ、8段階もあるのか。
そうそうそう。ありましたよ。早い、遅いって、こう、うん、1から8まで数字あって。うん、
へえ。
そうそうそう。だから2までは一定だったんですね。うん、僕はちなみに最速にしてましたけどね。だから連打するとメッセージ飛ばしてしまうっていうね。大変な。そう、弊害が出る。で、レベルの最高はここに来て99です。
ああ、そうか。
うん。だからカンストして、転職させてカンストしてみたいな人がもう99にしてる人いっぱいいましたね。
ああ、そうですね。うん、
で、呪文の種類が62種類っていう、もう一気に増えすぎやろ。
増えたな。
これはね、職業が増えたせいもあるんですね。
ああ、そうか、そうか。
職業の特色を出すには、やっぱり呪文が分かれるじゃないですか。うん、だから僧侶と魔法使いで、それぞれ特化した魔法が増えたせいで、多分ね。
うん、
で、勇者専用の魔法とかもありましたから。
そうか、勇者の魔法ってこっからでしょうね。
ね。
うん、ああ、そうか、そうか。
いやー、これはね、だから、今回も、順調にこう、バージョンアップとかパワーアップして。
うん。
で、じゃあストーリー行きましょうか。
はい。
実はこれはですね、2作目の続きではなく、1作目の前の話なんですね。
そうですよね。
もうこれがすでにネタバレなんですけど。
今で言う、ゼロみたいなことですよね。そうですね。
うん。しかも1作目の数百年前らしいですね、これ。
そんな前なのか。
うんうんうん。で、ストーリーとしては、アリア藩っていうところに勇者オルテガというのがいたと、
うんうん。
で、オルテガは世界の支配を企む魔王バラモス。
うん、
いいですね、魔王。なんかわからんけど悪いですね、魔王ってね。
うん、
何なのかわからんけど。
自分で言ってますからね。
まあね。
うん、悪いってね。
確かに確かに、うん。で、バラモスを倒すために旅立ったけれども、
うん、
そのまま消息不明になってしまうと。で、言い伝えによると、旅の途中で火山に落ちて死んだって言われてたらしいですね。
はい、
うん。で、プレイヤーはそのオルテガの子供ですね。
そうですね。うん、そうだそうだ。
で、16歳の誕生日をきっかけに、お城に行って、
うん、
王様にね、
うん、
冒険行かせてくださいと、
うん。
お父さんの使命を果たすためにと、いうことで旅立って、
うん、
仲間をね、酒場で見つけて、始まるわけですけども。
うんうん、そう
で、目的がなんか6つのオーブを手に入れると。
ああ、そうですね。オーブですね、
うん。そうそう。で、このオーブを集めると、不死鳥ラーミアっていうね、
うん、
鳥が復活すると。
そうだ。
で、この鳥がいないとバラモスのところに行けないんですよ。
ああ、空飛ぶ乗り物が出たってことですよね。
そうそうそう。うん、そうですね。でも、ラスボスはバラモスじゃないんですね。
うん、
この辺からなんかこう2段階ボスというか、まあ、2でもそうだったんですね、確か。まあ、ハーゴン。
2もね。うん、指導がね。
ハーゴンっていうのがボスかなと思ったら、実は邪神指導っていうね。
うん。
うん。やつが出てくるんですけど。まあ、3もこのバラモスかなと思ったら、闇の支配者ゾーマっていうね。
うん。
真の黒幕っつって。が出てくると。
うん。
しかも、このゾーマの存在と合わせて、もう一つの世界、アレフガルドっていう存在が。
うん。
出てきて、どうも、ゾーマはそこに、いるらしいと、
うん。
で、主人公はアレフガルドへ旅立つ。で、ここで位置につながるわけですね。
そうだそうだ。
そうそうそう。で、ここまでは、そのプレイヤーとしては、 遊んでて2の後の話かなと思ってるわけですよね。
うん、そうですね。
ね。2のだいぶ後の話なんだろうなと思ってこう遊んでると、
うん、
後半で突然ね、アレフガルドっていうのが出てくる。え、どういうことやと。しかもマップが一緒なんですよね。
そうですね。
一作目とね。
そうだね。そうですね。
うん。ってなって。
うん。
で、ここで最後、まあ、もう、さっきストーリーの話しますけど、
うん。
クリアするとですね、王様に、お前こそロトの勇者だ。
うん。
ね。で、実はこれが一作目のロトの勇者は自分だったと。
うん。
いう話になって、エンディング。
そう、あれかっこいいんだよな。
うん。
そして伝説が始まったって出たような気がする、う
ん、あのですね、
テキストか、
まずその王様に話して王様がね、うん、元の勇者だって言ったらドラゴンクエストのメインテーマがなるんですよね、
うんうん、
パーパパッパッパッパッパッっていうね、
うんうん、
でその後スタッフロールが出ながら今まで行った町とか城が出てくるんですよ、パッパッパッと、
うんうんうんうん、そうだそうだ、
そうそう、で名前と一緒に紹介されて最後の最後に英語のメッセージでto be continued to Dragon Quest 1って出るんですよ。
ああ。
で、完全に1に繋がってるんだよっていうね。もうここですよ。ここで、はあってなって。
うん。
子供心に、かっこええっつって。
あれかっこよかったな。
いや、もう衝撃ですよ。こんな話見たことなかったから。
あの当時、あの演出は、僕は初めてでしたね。
いや、私も多分見たことなかったと思いますね。
ゼロ年代のものは、ね、その後ね、いくつも出てくるけど、もう定番ですけど。
そうそう、売れると、うん、ある程度進んだらゼロに行くっていうね。
うん。
うん、しかも、そういうのってゼロ隠さないじゃないですか。
はいはいはい。
これは一作目の前の話だよっていうのでやるから、これドラクエ隠してますからね、うん、これ。
だから、今じゃ隠しても隠せないから。
今だとね。
うん。ないい時代にやったなぁと思いますよね。
いやでもね、この当時に多分他の創作物ではこういうプロットはあったとは思うんですけど、
うん、
これをね、その、これだけ効果的にゲームに組み込んで、見せれてるというところがやはり、すごいとこだなと、
うん
うん。で、子供たちにもわかるわけですよ、これで。
うんうんうん、
えー、ってね。で、自分が使ってた、言ったら、最後までやると、あれな、今回、ロトの武器ないのかと思うわけですよ。
うん。そうね。
でしょ？
確かに。うん。
武器の名前が、ロトついてないんですよ。最強の武器が。
そうだ。あ、そう。
覚えてます？
2で、なんか、がっかりだったみたいに言ったじゃないですか。
うん。うん、
で、3は、出てこないから、最後にあんだろうなと思って、結構楽しみにしてた覚えはありますね。でも、結局出てこなかったけど。
そう。そ
う、うん、
ところが実は自分が最後に持ってた武器がロトの武器になったんだよと、
うん、
もうここもね、もう超萌えポイントですよ。
あれはいい、
あ、こうやってその、うん、ロトの剣ってこういう風にできてるんやっていうね、
うん、
そのものではなくその使った人の名前がついてるんだなっていうね、
うん、
かっこよすぎるでしょ。
かっこよすぎる
ね、
うん、いや、いつからこれにする気でいたんだろう。やっぱ3でかな。
あのね、そうらしいです。もともと一作目しか考えてなくて、後付けらしいんですよ、
う
ん、全部。
へぇー。うまくいってるなぁ。
いや、だから自分でも言われてたみたいですよ。うまくいったって。
うん、
いや、でも、謙遜だと思いますけど、言うたら今までのその経験とかね、
うん、
センスとかで、こういうふうにできてるわけですよ。偶然じゃなくて。
うん。
うん、やっぱり、必然として、こうやってちゃんとまとまってるんだと思いますよ。やっぱ。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
メインのお話の展開として、これがドラゴンクエスト3部作と言われる、ゆえんなんですけどね。
うん、
1、2、3がやっぱこう、ドラクエでどれが好きというと、この3部作をまとめてあげる人が多いのも頷けますよね、やっぱり。
うん、いやー、かっこいい。
かっこいいですよね。
実は。
本当にその今で言うところのそのロード・オブ・ザ・リングとか、
はいはい、
アベンジャーズとかと同じね、
うんうん、
壮大なお話がこう完結したとき、しかもループするというかね、繋がったという
ね、うん、そうなんですよね。
この感覚は本当にちょっと衝撃的で、当時のそのプレイしてた 子供たちに与えた影響はもう計り知れないと思いますよ、多分。
これ
きっかけであのクリエイターになって、そのゲームに限らずね、漫画とか小説とかで影響を受けてる人はすごく多いと思いますよ、私。
ですよね。
うん、
あの、まあまあ、これじゃないけど、
うん、
あの、ドラクエで2かな、
はい、
不思議な帽子って出てきた
の。あ、ありましたね。はいはいはい。あの、歩くと経験値もらえるやつでしたっけ。
そうそうそうそう。うん、ポケモンの、
はい、
田尻さんが、
はい、
あれが欲しくて欲しくて欲しくてたまらなかったらしいんですよ。ゲーム遊んでてね。
うんうん、
っていう思いがあって、
うん、
余ってるんなら譲ってもらえないだろうかっていう考えが、
うん、
ポケモンの通信につながるらしいです。
あ、人からもらうってこと？
そう。
そういうことか。マジで？
うん、そうらしいですよ。不思議な帽子が誓ったのが、元だって、なんかで言ってましたよ。
いやいや、まあそういうこともあるでしょうね。
うん、
その実際売れた本数考えれば、その影響を与えた人っていうのはもう380万人以上いるということなんで、
うん、
そんな中でね、そういうこうものを作る人、仕事に携わる人が何人かいて、
うんうん、
すごくその影響を受けてる人がいても何もおかしくないですからね。
うん、
うん、こう衝撃でしたから、本当当時ゲームをやってて、その、まあ、ここまで物語としてその壮大で、
う
ん、まとまってるゲームっていうのはやっぱりなかったんですよ、当時。
すごい綺麗にまとまりますから
ね。いやー、すさまじかったですね。もうカチッとこう、うん、はまったって感じが、
うん、
やられたって感じですよね、今思えばね。
うん、
うん、ずーっと未来だと思ってたら過去だったっていうこのね、
うんうん
うん、なんなんでしょうね、このね。
なんかドラクエって、
うん、
それほどストーリーそのものに、
うん、
なんていうかな、魅力がないわけじゃないんだけど、うんうんうん、どっちかっていうとそこに住んでる人たちの会話とかの成り立ちが面白いというか、
うん、
その世界がいい感じがするんですよね、
うん、なるほど。
あの最初に言ったように、
うん、
ストーリーはすっげえベタじゃないですか、
うん、そうですね、
うんうん、だからなんかあんまり気にしてなかったんですよ、スリー遊んでる
時
に。
わかります、わかります。
この先どうなるんだろう、
うん、まあね、悪い奴がいてね、そいつを倒しに行くんだっていう、もう、わかりやすい話ですからね。
うん。それでしかないんだけど、ただ、
うん、
2の水の羽衣を作る話とかじゃないけど、
うん、
一個一個のちっちゃい話とかが楽しいから、
うん、
まあ最後にボスがいるってなもんで、
うん、
それで普通に遊んでただけなのに、
うん、
最後その、つながりが出てくるから、いや、びっくりしましたね。
いや、すごいと思った。すごいですよね。その、うん、途中途中にね、寄り道要素として、あの、なんか、あの、3は街を作るっていう。
あれ、
作ったでしょ？
商人
を置いてったら、そう
そうそう。
商人置いてったら、俺ここで街作るからって言ったら、うん、で、尋ねるたびにちょっとずつ街大きくなっていくとかね。
あれ、最後クーデターにな
る。いや、あれもね、すごくその、世界を感じるじゃないですか。やっぱり。
うんうん、感じます。
この世界って生きてるんだと。で、3はね、うんうん、特色のもう一個として、あの、時間の概念ができたから、朝と夜があるっていうね。
ありますね。うん、夜ありましたね。
そうそうそう。だからランプでね、時間コントロールしたりとかしてましたけど。
なんか夜行くとお城入れない
とか、ね。そうそうそうそう。夜だけ空いてる店があるとかね。
うん、うん。
だからそういうのがあったりとかで、すごくその、世界が、なんていうかな、フィールドが物理的に広がったのプラス、
うん、
その暮らしてる、様子もね、そうそうそう、広がって。
暮らしが感じられますよね。世界が生きてる感じ、ね。
そうそうそうそうそう、そう、その少ない情報量でね。で、しかもゲームを遊んでる中で自然に感じるように配置されてるから。でね、そういうことを楽しんでるとね、最後の最後でメインストーリーとしてそういうものがドーンとこう来ると。そらね、もうインパクトはありますよ、やっぱ。印象残りますよ、うん、やっぱりね。
うん、ねえ、
うん。もう未だにやっぱりこのシリーズを最高傑作という人が多いのもわかるし、あの、今回の話するにあたってね、YouTube でちょっとエンディングを見直したんですよ。
うん。
うん、2とか3とかの。YouTube に書かれてるコメントがね、もう絶賛の嵐でね。
ああ。
もう読んでるだけでね、泣きそうになるぐらいこうみんな、私の中でもこれが最高傑作ですって、未だに覚えてますとかね。
うん、
これを超えるものは未だにないとかね、書いてる人がいて、 それぐらい相当やっぱインパクトがあったお話だったんだろうなっていうね。
うん。うん、でしたね。
まあ言ったら、誰かがその、まあ死んでしまったとか、
うん、
ね、そういう話ではなくね。
そうなんですよ、うん。だからなんかね、なんか繰り返しなんですけど、あんまりお話感はないんですよね。
う
ん、
そうですよね、
うん。そこ行って旅した感はあるんだけど、うんうんうん、誰かのお話を聞かされた感がないのがドラクエがすごく好きなんですよ。
わかります。自分がその中にちゃんとこういて、自分が体験した物語としての残ってますよね、やっぱり。
うん、だから、うん、あんまり文体に個性は感じるんですけど、堀井二さんの物語ってイメージが僕あんまなくて。
なるほどね。そのシナリオを書いた人の匂いを感じないんですね、
う
ん、いい意味で。
そうそうそう。うんうんうん、ただ、なんか男の子とかがなんかあって、最後にぐすんみたいな
、
なんて言うんだろう、ああいうのなんて言うの、簡単詞っていうのかな。
はいはいはい。
わーいわーいとか、うん、独特な文章を書くじゃないですか。
そうですね。
うん、だからそこに個性は確実にあるんだけど、うんうんうん、こういう話書くよなっていうイメージがあんまなくて、
うん、なんかその作者の意思を無理やりこう押し付けられてる感はないですよね、うんうん、やっぱそれって主人公が喋らないからだと思うんですよね、やっぱり、
うん、それも大きいですよね、うん、
主人公が喋らずに周りが察して、
うんうん、
話しかけてきてくれて、選択肢は常にこっちにあるわけじゃないですか。はいといいえで、うん、結果ね、はいしか選べない選択肢ばっかりなんですけどね、ほとんど、
うんうん、
でもそこを選ばせること自体にやっぱ意味があるわけじゃないですか、
うん、
自分でそれを選んだっていう行為自体が自分の体験とか記憶として残るわけで、うんうん、あれが何もせずに勝手に話進むと置いてけぼり感はどうしても拭えないですからね。
そうですよね、
うん、些細なことですけど、あの意味がないかもしれないあの廃家はやっぱり意味があるんですよね。やっぱ、その行為をさせるということ自体に。で、主人公はもう絶対にセリフを言わないですからね。
そう
ですよね。ここですよね、やっぱり。ここがだから、ロールペイングの大きな二つに分かれるんですよね。主人公が喋らないのと、主人公っていうキャラクターがいるものとね。
うん、うん。
まあ、これは完全に好みの問題なんで。どっちが好きかという話で言い悪いではないんですけど。
うん。でもやっぱり、ドラクエがあったから、
うん、
同じことをしてもっていうのがあって、
うん、
まあ他のものがいっぱい生まれていくじゃないですか。
そうですね。うん。
うん、そういう意味ではね、
うん、
まあ野球で言ったらもう、ド直球のストレートみたいなもんだから、
うん、
これがあって、周りがあるよなって思いますけどね、うん。
当然ですね、やっぱ。
うん。
うん、いや、本当にね、その、日本、RPG のパイオニアというかね、
うん、
その位置にふさわしいこの3作目でのまとめ方というか、
うん、
だから正直思ったのはこの後にどんなドラクエが出てくるんであろうとね。
そうですね。
3でこれ終わったけど、4どうなんのってね、
うん、思った。
まあ当然出るのはもう絶対出ると思ってたけど、
うん、
ね、次一体これどうなるんでしょうねっていうのは思ってましたね、うん、当時やっぱり。
うん、思ってました、
うん。で、一旦ここでね、完結したから、次また新しいシリーズとしてね。
うん。
4、5、6がセットなんかな、あれまた。
そうですね。
確か。
天空。
天空シリーズ。
うん。
うん。まあ、そっちはそっちでね、またもう、たまらん、人にはたまらん、お話になってて、
うん、
ファンもめちゃくちゃいますからね、そっちもね。うん、まあ、僕らその時も世代としてはだいぶこう、大人になってたんで
。そうですね。
ちょっと見方がね、変わってましたけど。
うん。
うん、まあ、世代としてはもう本当にこの初代の三部作がド直球というか、
うん。
もう一番思春期の時にね、
これを、もう刺さってるのはよかった。
いや、そうなんですよ。これね、リアルタイムで遊んだってね、めちゃくちゃ自慢できますよ。
うん。
これは。これ、好きな人なら、その、羨ましがられる要素ですよ、これ。
で、ドラクエってやっぱいっぱい出ていて、
はい。
まあ、前回でちょっと名前出たビルダーズとか、
うん、はいはい、
その派生作でも、
うん、
モンスターズとか面白いのいっぱいあるじゃないですか。
ありますね、はいはい、
でそういうのを初体験した人が原体験として三部作にやっぱり戻ってきたりするときに、
うん、
チョイスの仕方が間違ってないんだけど、
うん、
間違えてるというか、
うん、
3から行く人がいると思うんですよ。
ああ、そうなんですか？
そう、僕がね、
うん、
まあ見てる実況の人はそれをやっていて。
あ、それは調べたら時系列がそっちが先やからってこと
だったみたい。
え、マジで？それは違うでしょ？
そう、でも、やっぱわからないわけですよ。
それ、スターウォーズと一緒ですよ。そんな見方したら絶対ダメだと思う。
だけど、
うん、
それに加えて、
うん、
そのスピンオフでやっている中で、
うん、
世界中の歯とかも知ってるんですよ。
はい、ああ、なるほど。
あ、ここで出てるんだとか、
ああ、そっか。
そういう感動しかなくて。
そうか。
だから、それは、
うん、
あの言い悪いの話じゃなくて、
うんうんうん、
僕らはすごいついてたなって、
うん。そうですね。
思うんですよね。
本当に知らない状態で、それを体験できたというのは、すごい財産だなと思います、やっぱ。
まあ知らなきゃそうなりますよ。だって僕もだってゼルダクリアしてないっつってのリンクからやってんだから。
ほんま。ほんまですね。いやでもね、その、仮に、じゃあ1から順番にやったからといって、その当時と同じ感じになるかというと、やっぱ微妙だと思うんですよ。今1やるとさすがにね、いろいろ不便だし古いんですよ、やっぱりね。
古いですね。
1対1で敵と殴り合うなんてなかなかね
。熱血かっていうね、
うん。しかも行けるとこも少ないしね。
うん、
武器もアイテムも少ないわけですよ、
うん
うん、僕たちはその時の思い出があるから今でも遊べますけど、
そうですよね、さすがにダンジョン入って真っ暗だったらね、
そうそうそうそうそう。まあ、あれも不評やったからね、後でなくなりましたけど、
なくなりました、
ね、うん、だから今の人たちがあれを遊んだところで同じやっぱ気持ちは当然味わえないとは思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
難しいですよね、やっぱ何回もそのリメイクされてるとはいえ、
うん、
うん、
そうそう、リメイク多いですけど、ちょっとはね、
うん、
ネガティブな話ですけど、
うん、
あの最近のリメイクって
、うん、
僕からするとどんどんこう、
うん、
グラフィック的になんか味がなくなっていっちゃってて、
うん、ああはいはい、あのもう、うん、絵がねまずドット絵じゃないですしね。
そうなんですよね。うん、だどこまで行ってもやっぱりあの時の音が好きだし。
あ、わかる。あの音でかいっすよね、やっぱ。
そう。なんかね、音は豪華になっていってるんですけど、でもやっぱりファミコンの時の音がいいなって思っちゃうんですよね。
いやいや、あの音はやっぱもう遺伝子に組み込まれてるんですよ。本当に。
そう。ですよね。まあスーファミ版とかもやってるんですけど、
うんうんうんうん、
ちなみに川崎さんは結構リメイク版もやります？
ね、一応ねやりましたよ。あのスーファミ版やったし、
うんうん、
なんかあの最近のすごい滑らかになった絵のやつもちょっとやったな。
あ、
スマホ版みたいなやつかな。
はいはい、ありましたね、うん、
でもあれをやるならもうファミコン版もう一回やりますけどね。
そんなでも難しいな。ファミコン版はあのバランスの問題は
そうそうそうありますよ。当然当然当然。当然
うん、スーファミは結構いい落としどころだった気がしますけどね。僕はゲームボーイカラーで。
はいはい、ありましたね。そうか。そう、
ドラクエ3って、
うんうんうん、
敵がアニメーションするんですけど、
うんうんうん、
多分スーファミとゲームボーイカラーだけなんみたいなんですよ。どっかから、その、敵のアニメーションがなくなるみたいで。
うん、
うん。
どういうことですか？
いや、カットしちゃったんじゃないですかね。
うん。
うん。結構最新の絵のやつとかで見てても動かないな、みたいなのがあるから。うん。まあ、ゲームボーイカラーだと遊びやすいし。
うん、うん、
うん。まあ、ドットもね、ドットドットしてるから。すごい好きで、結構何度も、やってるんですけど、
うん、
3はだいぶ忘れてて、
うん、
うん、だからまたちょっとやろうかなと思ってるんですけど、
うんうん、3今やってもね、うん、面白いですよ。あの、
うん、
リメイクの方が遊びやすくなってるんで、
うん、
うん、
そう、1はね、
うん、
去年ぐらいにまたやり直しててクリアしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、で2をね、
うん、
ゲームボーイカラーだから 1-2 なので、
うんうん
うん、2を、あ、そうだ、またあれだ、うん、王女助けるとこまでやったんだ、ま、
そこばっかりやな、もうラーの鏡使
って、そうそうそう、
ラーの
鏡、犬にね、うん、向かって
そこばっかり、
うん、ちゃんと犬がねついてきますからね。最初ね、
あれもあの演出も良かったな。
あれはいいですよね。
最初ね、うん、なんでついてくるのこれってね。
そうそうそう、
うん、
そう、ちょうどねあっちが先に出会うようにしてありますよね。
いや、あれがねやっぱうまいんですよね。本当に計算されてるというかね。だから、後で気づいたときに、うん、わーって思うじゃないですか。
うん。
そうかっていう、あのひらめきというか気づきというかね。
うん。
あれが気持ちいいんですよね。
うん。
ゼルダとかもね、そうですけど。
うん。
気づきですよね、こう、
うん。
もしかしてって思ったものが正解だった時の気持ちよさとか、
うん、
いい意味で裏切られた時の気持ちよさとかね。
そうそうそう、裏切りだと、
うん、
僕あの、その街が育っていく話ね、3の。あれで、
うん、
イエローオーブが確か手に入るんですよ。
ああ、そうでしたっけね。
そう。あれね。
そうか。
そんなことは忘れて楽しいんですよ、あそこは。
うん、うん、わかる。
街が育って
る。わかる。そう。
ただ、なんか最初おじいちゃんがいて、
うん、
ここに街を作りたいみたいなことを確か言って、うん、商人置いてってみたいなこと言うから、うんうんうんうん、なんか突貫である程度のレベルまで下のポイって置いていくと、
うん、
どんどん大きくなって、うん、最後クーデターみたいなことをされて、なんか牢屋に入れられちゃうんですよね。
そう。なんか調子乗ってね。
そうそうそう。うん、で、自分の家の椅子の裏かなんかにオーブがあるんですよ。
あの商人の。あ、そうでしたっけね。
うん。で、あ、ここで取れるんだっていうのは、すごい。
だからあれはゲームとしては必要なんですね、じゃあね。やらないとい
け
ない
。そう。あそこはやんなきゃいけないはずです。うん、そう、だから3は、結構後半の方が覚えてるかな。
うん。
まあ中盤かな。ジパングとかすごい記憶に残
って。ああ、わかる。日本あるやんと思ってね。
そう。すっごいちっちゃい洞窟と街一個しかない。
だから、
島。
あれを考えると、そのドラクエ1の世界は、今の地球のその後なのかとかね。
ああ。
繋がってんのかなとかちょっと思ったりしますけどね。
そうですよね。あの、世界旅行感がありましたね、3はね。砂漠があったりとか。
そう。
グリーンラッドとか
広いなーと思ったもんな、
うん、ジパングはよかったな。
ヒドラかなんかいましたっけ。
あそこはですね、ヤマタノオロチが
いた。あ、そうか、ヤマタノオロチか。
うん、首5本しかないんですけど。
そうあれは何やろ、容量の都合なんかな。あれ
そうじゃないですかね。そう好きなモンスターは僕は骸骨剣士なんですけど。
あ、いいですね。
うん、でも双璧をなして、
うん、
ヤマタノオロ
チが好きですね。
なんだろう、いっぱい生えてんのが好きなのかもしれないけど。
いやでもね、相変わらずモンスターもね、
うん、
かっこよくてね、
うん、
いっぱいまた種類増えて。
そう、大くちばしとか好きな
んだ。ああ、いいですね。パーティーでの戦闘もね、2よりあのいろいろ多彩になってきて、面白かったもんな。
なんか転職できるとはいえ、
うん、
あんだけいると性別もあるし、うん、迷いますよね。
そう。で、あの転職がまた、その、前のね、職業の能力をちょっと引き継ぐっていう、あれがね、
そう
よくできてるんですよね。
うん、
最初ね、私、あのシステム聞いたときに、でも転職するメリットって何やろうと思って、
うん、
魔法使いが戦士になって何のメリットかと思ったけど、
うん、
確か何やったかな、武闘家。さっき武闘家かなんかなって戦士にしたら素早さの高い戦士ができるとか、すげえと思って、最強の戦士作れるとか思ってね、いろいろやった覚えが。でも結局遊び人を賢者にするだけなんですけど。
いや僕、僧侶から武闘家にしたりしてました。
あ、いいですね。
あと魔法使いから戦士とかやってた覚えがあるな。
いや楽しかったですよね、本当。
うん、
あの遊び人がレベルある程度いくと賢者になれるっていう、あのちょっと大人っぽいセンスも、
ね、うん。あれは、そう、あれいいけど。
あれって隠し要素っぽいじゃないですか、ちょっとね。
っぽいですね。いや本当に役立たないよっていう。なんか酒場のおじさんに最初言われ
ますよ、ね。そう。であれは確かね、あの堀裕二さんも言ってたんですよ。遊び人は本当に遊び人なんでっつって。
うん、
そう。じゃあなんでいるんやろこいつってね。実際本当に役立たないですからね、あの人。勝手に踊ってたりとか。
本当一回も入れれなかったです、
ね。ああ、そうですか。私は入れてましたよ。賢者にしようと思って。
すごいな、
うん、
我慢ができなかったな。
だからあのほら、周りのキャラがね、強くなってくると、
うん、
もう強いとこ連れてって、もう無理やりレベル上げるんですよ。
う
ん、
そう、
うん。ドーピング、
うん。あの、ファンファーレがいっぱいなって気持ちいいですからね。
そう。そうなんですよね。あの、連続レベルアップね。レベル、そう、うん、あの楽しみもありましたね、
うん。
今までのドラクエではありえなかったことですからね。
うん
うん、あれ楽しかったな。レベル低い人連れ回ってね、
うん、
やるともうガンガン上がって。
うん、
いやー、よかったな。やっぱこの三部作の中でね、どれが好きって言うと、やっぱ三が好きっていう人やっぱ多いですよね。
多いですね。
やっぱりね、ゲームとしてももう本当にここに極まったって感じのゲームになってますしね。
う
やっぱり遊びやすいですよ一番。
うん、ちょうどいいこのくらいでいいです僕は。
Brightbit Brothers。ではそろそろエンディングなんですけど、
はい、
今回はドラゴンクエスト3の話をしてですね、
うん、
これでドラクエ3部作完結ということで、うん、まだ話せるけれどももう、うん、とりあえずは一旦終了。
そうですね、またちょっとやっていきますよ、遊んどきます。
そうですね、でまたね、うん、いつでもまたあの話したくなればやればいいと思いますので、
はい、はい、
でですね今回3本撮りということでですね、
うん、
長谷川さんの進捗レポートが今回はお休みということで、
はい、
その代わりになんといつも募集しているお便りがついに来ましたので、
はい、
そちらの方を紹介させていただきたいと思います。
うん、もう進捗なんかより全然重要
です。こっちの
方
が確かにね、
うん、
はい、じゃ あ, あの長谷川さんよろしくお願いします。
はい、ツイッターの DM で、
うん、はい、
いただいたんですけれども、はい、哲郎さんから
い
ただいてまして、はいはい、ありがとうございま す, います。読み上げますね、
はい、
1P 川崎さん、 2P 長谷川さん、番組にお便りさせていただきます。第4回の駄菓子屋のゲーム会聞きました。私は駄菓子屋のゲームの思い出といえば2つのゲームを思い出します。1つは魔界村です。通っていた小学校の近くの三井という駄菓子屋の外に置いてありました。その筐体はジャンプボタンが効きませんでした、
うん、
一面の墓石と墓石の間でゾンビをひたすら倒すだけのゲームです。これ僕の知ってる魔界村じゃないですね。もう一つは正式なゲーム名だったのか忘れましたが、アッポーと呼んでいたプロレスゲームです、うん、相手と組み合って技ボタンを連打すると技名が次々と出てきて、止めた技がかけられるけど相手の体力が減っていないと大技は返されてしまうという感じでした。中でもコブラツイストは大技で、その文字列を見ただけで興奮しました。いいですね、
うん、
文字列を見て興奮っていいな。はい、また 1P 川崎さんが話していた駄菓子屋のもんじゃ焼きの件につきまして、私の地元ではもんじゃ焼きは駄菓子屋で食べるものでした。
うん、
いやー、いましたね。
うん、まああるでしょうね、やっぱね。
うん。うん、他にもおでんが置いてある店や、うん、ハムカツなどのフライを置いている店がありました。長文失礼しました。これからも昭和のレトロゲームのお話楽しみにしていますということです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いやー、いいですね。
うん。とりあえず、あの、駄菓子屋はやっぱ、もんじゃ焼き食べれるとこあったんですね、やっぱね。
ありましたね。うん、まあ、ハムカツとか美味しそうだな。
ねえ。
ハムカツ美味しいですね。冬はいいだろうな。うん、
しかし、この、ま、魔界村のボタン壊れてたって、これよくありますよね。
ボタンはね。
あの、これ、駄菓子屋あるあるですよ、これ。
うん。
もう、なんせメンテする人いないですからね。
いない、いない。うん、そんな難しいことね。
まあ、壊れたら、壊れっぱなしですわ。
いや、しかし、ひどい魔界村だな。村じゃないです
よ。そうですね。これはもうゲームとして成り立たないですね。ジャンプボタン、どっちのボタンもあかんけどな。ジャンプしか効かないでもゲームにならへんけど。
ならない。
うん。あとね、このアッポーっていうゲームなんですけど。
はい。
いや、これね、私このアッポーは当時遊んでました。
うん。
はい。まあ当然このね、タイトルのアッポーはもう馬場さんから来てますけど。
いや、
正式なゲーム名です、これ。
あ、そうなんですね。
正式です、これ。
あ、じゃあ、ザ・ビッグプロレスと似た感じ
なんですね。全く別のゲームです、これ。あ、多分セガのゲームじゃなかったかな。
あ、じゃあシステムが似てるのか。
そうです、そうです。
ああ、じゃあ僕が思ってたビッグプロレスは、
うん。
アッポーじゃないけど似てるっていうこと
ですね。そうです。あっちはナムコ。そうそう。うん。あ、やっぱセガですね。
うん。
セガのゲームで、攻撃当てて技かけて、うん、で、アッポーはね、ローマ字でアッポーなんですよ。英語で。
え、じゃあ全日ってこと？
そう、そういうことですね。APPOOOH っていうタイトルです、
ね。いいな。
アッポー。
え、これ、 駄菓子屋にあったんですか、川崎さん
は。私は、あの、デパートの屋上。
ああ。
うん。
でもな、
テーブル筐体でした。で、
面白そうだ。
遊んでるより、上手い人がやってんのを見てましたね。うん、
ああ、それはいいですね。
楽しいんですよ。プロレスなんでね、やっぱり見てるとね、上手い人がやってる方が面白いんですよ。うん、
しかもね、技名が出るんだから、
そうそうそう。
より良いよな。
うん。これはね、当時すごく人気のあったゲームだと思います。いや、こうやってね、お便りいただいた人の話聞くのも楽しいですね、
はい、やっぱりね。楽しい。これは楽しい。こういうことがしたかったんだ。
そうなんですか。今回あの、ツイッターの方の DM にいただきましたけども、
はい、
いつも告知してるみたいにね、
はい、
ブログの方からメールフォームで送れたりもできますので、
うん、
あのお気軽にお便りいただけたらなと思います。
はい
はい、じゃあ改めて長谷川さん告知をお願いします、はい、
じゃあ流れるように、
はい、
ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。はい、あのちゃんと来たら読むっていうことが今回で証明されたと思うので、
はい、
ホームページの右側のメールフォームや、
はい、
今回みたいに番組のツイッターアカウントへの DM などで送ってください、
はい、
ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけでね、今回は最後のお便りも紹介できて、
うん、
綺麗にまとまったなということで、
うん、
今回ね3本撮りしたんですが、あのどういう風にこう公開されるかはちょっと今のところ読めないんですけど、
なんか想定の倍喋ってますけど、
はい、
時間は足りなかった感じですね。やっぱロッ
ソン3
本ですね、すごいなと。
やっぱりね、あの思い入れのあるタイトルというのもありますし、やっぱ内容としても本当にボリュームがあって、ゲーム内容に限らずですけどね、その思い出とか話せることでいう、今後もこういう感じで1タイトルだけ取り上げても多分話が尽きないタイトルがいくつもねあると思いますので、
はい、
またこういう感じで、進められたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。